東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード4593株式会社ヘリオス代表取締役社長の鍵本忠久さんです。
iPS 細胞で、目の病気を治すというね、はい、ことをやってる会社なんですよね。
そうですね、はい、上場したてということでございますね。そのあたりも注目いただきたいと思います。ゲストは証券コード4593株式会社ヘリオス代表取締役社長の鍵本忠久さんです。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず御社の事業内容ですね、こちらの方からお伺いしたいのですけれども、
はい、我々株式会社ヘリオスは iPS 細胞を用いたですね、世界で初めての臨床応用を行った理化学研究所の技術を独占的にライセンスを受けておりまして、これをまず日本で、そして世界中で出していくというところを担っている企業でございます。
は
い、
まず今おやりになっているのは加齢黄斑変性という、はい、非常に治りにくい目の病気をこの iPS 細胞で治そうと。
そうですね。はい。
どんな病気なんでしょうかね。
はい。加齢黄斑変性という病気は、はい、日本人で言いますと50歳以上の約 1% がですね、かかっている病気になりまして、目の中心部、見たいところから見えにくくなるような病気なんですね。2つ病態があるんですけど、新生血管、ウェットタイプと言われるものはですね、今お薬があるんですが、根治治療がなくて、患者さんが困っているような病気になります。
はい、それをこれから治していかれるということなんですけども、はい、そもそも鍵本社長、会社を作られた、創業の経緯ですね、これはどういうことになるんでしょうか。はい、
そうですね、私自体のバックグラウンドはもともと九州大学の医学部を卒業しまして、眼科医として仕事をしておりました。はい、でその中でですね、どうしてもやはり現状の治療で治らない患者さんというものが多いことに気づきまして、はい、やはり治療薬を出していきたいという思いでですね、10年前からこの企業経営の世界に入ってきております。
出たお薬もあるというふうに伺いました。
そうですね、第一号の製品としまして、九州大学の医学部眼科で発明されました BBG という製品がですね、はい、現在ヨーロッパで商品化に成功しまして、はい、今世界中の眼科医でアンケートを取りますと、実に 63% 以上のドクターがですね、はい、当社の製品が同じような製品の中で一番いいというような回答を得られるデファクトスタンダード製品に育っております。
具体的にはどういうお薬ですか。
はい、目の手術ですね、白内障とか、はい、あるいは小視帯網膜症ですね、そういったものに対しまして使う手術補助剤になります。
うーん、はい、御社の場合ですと今度、はい、上場されて大株主を拝見すると、大日本住友製薬さんとか、はい、新日本化学さん、これゼリー商だった会社ですけど、はい、あと渋谷工業さん、
はい、
でニコン、テラさんですね、はい、そうそうたるメンバーが入っているので、これあたりはどういうご関係になるんですか。は
い、
そうです
ね、ありがたい限りでございます。当社が創業した2011年の段階でですね、経済産業省の方にご相談に来まして、はい、まあ、我々が iPS を世に出すですね、製品として世に出す第一号であるということが期待されておりましたので、はい、しかし見てみれば、世の中にこの iPS を世に出すためのバリューチェーンというものはないわけですね。はい、それをゼロから作らなければならない。はい、そのために力を持っている、それぞれのバリューチェーンの分野で力を持っている企業さんにご参画いただきまして、そして当社の株主になっていただいてですね、資本関係を通じた強いパートナーシップを結んで、その座組の中でこの製品を出していくというところにご用意いただいたという経緯がございます。
製薬メーカーですと、大日本住友製薬さんはとても関係分かって、非常に協力関係もあるということなんでしょうけども、はい、渋谷工業さんというのは、装置だったり、はい、ニコンさんも再生医療に最近ですが少し注力されたり、はい、あとテラさんですと、がんの免疫細胞療法の支援ですよね。
はい、
このあたりっていうのは連携して進んでいく。
そうですね、連携していっておりますね。例えば資本科学さん、ご指摘の通り非臨床試験に関しましては国内で最大の CRO になりますし、はい、渋谷工業さん、ニコンさんはですね、自動バイオ化装置というところも作っておりまして、我々の中で今後非常に重要になるその自動バイオ化のプロセスを一緒に開発しているところでございます。寺さんもご存知のようにがんですね、
そうですね、
がんの免疫療法になりますが、その領域でも我々今後の提携を踏まえてですね、資本関係を結んでいるところでございます。
オールジャパン体制で作っていくというようなことになるわけですかね。
はい、
それと、今回、上場されまして、今後 そのスケジュールですけれども、はい、今の現状というのはどういうところなんでしょうか。
はい、現状はですね、今前臨床段階にございまして、はい、2017年から臨床試験を始める予定でございます。そして2019年に臨床試験を終えて、規制当局、厚生労働省への申請、そして2020年に販売が開始できるのではないかという予定で現在事業を進めております。
法律が2つばかり変わって、はいはい、早期の承認制度、今までとは違うパターンの法律ができましたですよね、はいはい、この影響というのはやっぱり結構プラスになって
ます。もうそれは限りなく大きいですね。これはアベノミクスの一つ の戦略でございます。健康医療産業を伸ばすというところ、はい、まあ、この国策の中でですね、特にこの再生医療分野、ここ本丸として行われた法改正になります。具体的にはこれまでフェーズ1、2、3というですね、はい、3試験、まあ、大体7年から10年かかるような試験を
かかります、ね、
経てしか製品化できなかったものがですね、おそらく1試験での治験、そして承認、限定承認ということになりますと、まあ、リードタイムが約半分、あるいは3分の2ぐらいまで減りますので、これは圧倒的にですね、日本の産業力というのはこの分野で高まるというふうに考えられます。
この法律自体はその世界を見渡してもやはり今回日本が結構先端行けるような体制には整った、は
い
は
い、その通りですね。あの世界で類を見ない法体系になっていると思います。
なるほど。で、まあ、それを受けまして今 お話しいただいても2017年の臨床試験入りで、19年に承認を申請するってことで、はい、2年間、2年、3年ですかね。
そうですね、2年ですね、試験期間が、はい、
というのが、だからこれはそこで、早期承認をここでもあらかじめ見込んでいるという形
で、ね、そうです、20年の早期承認を見てますね。なるほど。まあ、今日本中あらゆるものがオリンピックに向けて動いておりますが、はい、まあ、我々もたまたまですね、2020年というオリンピックや、まあ、パラリンピックの年でもありますが、はい、そこに向かって第一号製品を出したいというふうに考えております。
まあ、2020年に、まあ、順調にいったとした、うん、はい、売上とかその損益のレベル感っていう、そのあたりっていうのは、どのようにお考えでいらっしゃいますか。
そうですね、2020年というのはまあ限定承認になりますので、どういった限定条件がですね、はい、
なるほど、
つくかというのにはよるんですが、あの本格的な売上というのは2020年から上がってくるというふうに想定しております。販売のですね、開拓の費用も先行しますので、はい、実際事業としての黒字化はそこからおそらく数年というところをですね、バッファーとして考えているところでございます。
大日本住友製薬さんとの関係っていうのはどういう形で進んでいかれるのか。
はいはい、大日本住友製薬様には大変の感謝をしておりまして、はい、まずあの資本関係ですね、当社の株主として存在していただいておる、それからあの日本国内におけるですね、共同開発というものに合意をしております、
はい、
でこれで大日本住友製薬様から当社へ承認までの段階で68億円のですね、資金の支払いがございます。で最終的な承認申請、いわゆるこの iPS 製品の第一号の販売承認というものは、はい、ヘリオス社が申請し当社が販売をいたします。我々が、まあ、言ってみればたった5年で製薬企業にならないといけないわけですので、はい、今からですね、そこでスピードが必要なところは当社と大日本住友製薬様で 50%、50% の折半出資のですね、合弁会社、はい、サイレジン社を神戸に作っておりまして、はい、こちらの方で製造体制、それから医薬品のプロモーションですね、こちらの活動を行うという合意になっております。
販売網の構築とかってのはどんな感じなん
です
か。は
い、そうですね、まずあの再生医療等製品というものが、まあ、言ってみれば歴史が浅い状態になりますので、はい、これを例えば100人200名 あの販売体制で売るということは想定していません、
はい、
おそらくですね、大学病院を中心に、あるいは市民病院などを中心にですね、コアの先生たちにしっかり手術場で使い方を、はい、伝えさせていただいて、正しい使い方を伝える、そしてゆっくりこの市場を開拓していくということになろうかと思います。これはですね、我々が2011年創業の時に考えたことなんですが、
はい、
当時見えた風景で言いますと、我々バイオベンチャー企業一企業もですね、例えば武田製薬様もファイザー様もですね、はい、規模の差こそあれ iPS に関するノウハウというものは同じスタートラインだったんですよ。そこで我々が考えたのは、これは当社がですね、製薬企業になる唯一無二のチャンスではなかろうかと考えました。それは今のところその通り今進んでおりまして、当社がこのイノベーションが一番早いところでですね、それの中で世界でトップを走ることによって製薬企業への体制というものを5年後へ向けてですね、しっかり作り上げられてきているところでございます。
なるほど。理化学研究所さんの認定ベンチャーということなんですけども、はい、あの理化学研究所さん、あの、先に患者さん自身の細胞を使って、はい、この加齢黄斑変性を治すという、はい、あの手法の臨床の1例目やったかと思うんですけども、はい、このあたりと御社の違いとかってのはどういうところになりますでしょうか。
そうですね、理化学研究所さんはまず POC というふうにこの了解で言いますが、
はい、
きちっと効くこと、効くというのは安全であり、そして何らかのですね、臨床的な有用性が分かることをまず主力に臨床研究をやっておりますので、はい、免疫関与、つまり、免疫拒絶がないですね、自家というふうに、あの患者さんから細胞というのは呼ばれております、はい、それをあの選ばれました。で我々の方はそこからバトンを受け渡された状態にございまして、産業化になりますので、さらに幅広くですね、患者さんを届けるためにタカというですね、
はい、
京都大学の iPS 研究所で作られた iPS 細胞をもとにですね、 広く何千人何万人に使うための多価なアプローチでこの最終製品を作っているところでございます。
直でやるとその患者さん自身のを使わなきゃいけないから、はい、まあ、すごく値段も高くなっちゃ
う。そうですね、原価だけで直の場合は約1億円かかっているというふうに言われています。
で御社の場合は高のところでこう量産化をしてそれをお使いになるということで、はい、だいぶ値段下がる。
そうですね、当社の方で理化学研究所のプロトコルから約百数十倍ですね、あの生産効率上がるような生産技術を開発して特許を出願しております。ただしそうは言ってもですね、おそらく1人当たり1000万円程度のコストというのはどうしてもかかってしまうというふうには想定されますが、まあ、それでも時価よりは10分の1にぐっと抑えられますし、既存の治療薬をもう今の抗 VGF 薬はですね、何度も何度も再発する方がいらっしゃいます。そういった方の生涯のコストを考えれば1000万というものも十分ペイするというふうに考えております。
で、まあ、順調にいかれるとその2020年に上市して、いくということで、そこから結構売り上げはもうバカ性に伸びていくというようなイメージを描いてもよろしいんですか。
そうですね、
は
い、爆発的って何を持って
爆発的というのが
あるんですが、
はい、ま
あ、2020年からきちっとした臨床結果があるという前提であればですね、はい、しっかりとした売り上げが上がってくるというふうに思ってます。まあ、参考情報でありますが、今カレオハン変性に関しまして、はい、承認されている薬品が2つございます。
はい、
これがグローバルの売り上げがですね、昨年度で8000億円を超える売り上げをですね上げているような状態になります。まあ、それと同じほど上がるということも申し上げられませんが、そういった市場の中でですね、再発が多い方に関してはある一定の割合をですね取っていけるんじゃないかというふうに考えていると思います。
将来的には海外の展開というのも視野に入ってくるということになりますか。
そうですね、実はこれ人種差がある病気でして、
は
い、白色人種で非常に多い病気になります。80歳になりますと 14% がですね、このカリファインスになるんですね。
そうなんですか。
もうこうなりますと、もう病気というよりは、まあ、老化現象の一つというふうに捉えた方がですね、むしろ正しいというふうに考えています。
なるほど、はい、10年後、
はい、
社長が描いておられる10年後、うん、ヘリオスという会社はどんなイメージになっているというふうにお考えでいらっしゃいますか。
まあ、そうですね、グローバルな製薬企業ですね、はい、でしかもそれは例えば過去を振り返りますと、タンパク薬の世界で初期段階でですね、日本は技術的なリードをしている会社もありました。
はい、
しかし産業の段階ではその主導権を完全にですね、欧米の企業に分け渡しています。
はい、
それは胆力の差だったかもしれないし、いろんな事情があったと思うんですね。ただ我々は今回この日本で発明された iPS、 これをしっかり産業化していく責任があるというふうに考えています。これをですね、コアにして日本の冠たるですね、製薬企業、そして世界中の患者さんにその技術を届けられるもの、今ない医薬品のクラスを作ってですね、医薬品のセクターをしっかり抑えていく、これがまあ我々が目指す10年後のですね、ヘリオス社の姿です。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは03-3219-3609プラス U キャラバン事務局まで。
さて、今回のゲストは証券コード4593株式会社ヘリオス代表取締役社長の鍵本忠久さんでした。
2020年には薬が世に出てるというね、スケジュールなんですけど、出てくるといいですよね。
はい、本当そうですね、はい、これからがまたさらに楽しみになりますね。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。